もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、63歳です。
63歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
69歳です。
69歳。お子さんは？
はい、40歳と35歳と、
はい。
女の子です、2人とも。
2人とも女の子。はい、今、そうすると お二人で、ご主人と2人で暮らしてるんですか？
一応住所は一緒ですけど、はい、違うところに暮らしています。
あ、今別居中ですか？
はい、
はい、別居はどのぐらい経つんですか？
もう9年、もうじき10年ぐらいになります。
10年ぐらいで別居しているということね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、別居と言いましても、喧嘩をして別れたわけじゃなくて、
はい、
主人が自分の趣味っていうか、農業なんですけど、
はい、
それをやりたくって、隣の県の方に家を購入しまして、
はい、
50代後半、最後60ぐらいかなに、はい、行ったんです、
うん、
それでその時私はまだ仕事してたし、
はい、
家には年寄りもいてたので、
はい、
一緒に行かないっていうことはもちろんもう話してて、
はい、
で私は手伝いには行くけどそちらに住む気はないよっていうことで、
はい、
ね、こちらに残りました、
はい、
でその後私も仕事も辞めて、
うん、
親の方も亡くなりまして、
うん、
それで、一人で旅行行ったりとか、
うん、
こっちで友達と遊んだりとか、
うん、
しばらくは楽しくやってたんですけど、
うん、
主人の方が今まで一人で、私も時々は休みとか、それか親戚のものとかも手伝いには行ってたんですけど、
うん、
ほとんど一人で農業してたんですけどね、
はい、
年寄りが亡くなって私が暇になったと思ったのか、
うん、
手伝いに来ることを要求しだしたんです、
うん、
それでも
手伝いに来て来ることってことは、要するにもう別居をやめて、
いや、そうじゃなくて、家引っ越しをするとこまでは言わないんですけどね、
ええ、
今までは4、5日ぐらい、忙しい時、農繁期の時だけ行ってたのを、それをもう常に、
うん、
来るようにっていうか、言い出したんです、
うん、
ね、それでも私も全然そっちへまるっきり行く気はもう最初からなかったので、
それでそのご主人のところに行くのはどのぐらいかかるんですか？
車だったら2時間半ぐらいなんですけど、
2時間半ぐらい、
はい、はい、それで行ってたんですけど、
うん、
去年ぐらいからだんだんと前は忙しい時に手伝う程度でよかったんですけどね、
うん、
それをだんだんと要求がきつくなってきまして、
うん、
今までは主人が次はこれをしろとか、この種をまけとか、
うん、
これを植えたらいいとかいうのを分かったって言って手伝ってたんですけど、
うん、
ね、それをだんだん、ね、自分で考えてね、次は何を植えるか考えろとかね、
うん、
そういうことを言い出したんですよ、
うん、
そんなんとか農機具って難しいですよね、使うのが慣れば、
うんうんうん、
そんな私そんな怖くて、そんな耕運機みたいな様子はあらんわとか言うたらね、
うん、
近所のおばあさんは70代でも80代でもそれぐらいみんな使ってはるって、できて当たり前やとか言うと思い出して、
うんうん、
ね、去年それで秋でかなり揉めましてね、
うん、
娘たちとか、親戚の者とかみんな寄って、
うん、
そんな今更そんなことお母さんにさすのは無理やからってだいぶ言うてくれたんですよ、
うん、
そしたらすごいもうへそ曲げてしもて、
うん、
俺の言うことは誰もみんな聞かんとか言い出して、
うん
うん、もう一人閉じこもったというかな、
うん、
あんまり交流、今までは孫とか会いに行ったりとか、時々は娘の家に一緒に行って遊んだりとかしてたんですけど、
うん、
もう一切そういうのに参加しなくなって、
うん、
ね、こっちにも帰ってこなくなって、
うん、
なんか一人意固地になってるみたいな感じで、
うん、
ね、去年のその大揉めに揉めた時にあまりにも怒り方がもう普通じゃないって、
うん、
周りの者が言いまして、
うん、
ひょっとしたらもう年齢的にも認知症ですかね、それのなんか始まりかもしれへんねとか、性格変わる、もともとでも怒りっぽかったんです、若い時から、
うん、
もう30代40代の時からね、うん、でもそこまでひどいことはなかったのでって言われて、うん、ね、私も受けるからって言って、ちょっと脳ドックっていうんですかね、頭の萎縮とかがないかどうかの検査を受けたんです、
うん、
それはまあ主人もどうにか納得して受けてくれたんですけどね、
うん、
そしたらまああの脳神経外科の先生は別に何の異常もないと、
うん、
そのあの認知症の所見とか、
うん、
そういうのは一切ないし、
うん、
まあ、あの年よりもあのまだ元気そうなあの結果ですって言われたんですよ、
うんうん、
だからあそういうのはまあないけどやっぱり性格やなっていうことになったんですけどね、
うん、
ね、その私としてはその最寄りの駅までは車でも40分ぐらいかかるし、
うん、
一番近いコンビニとか郵便局とか行くのにも車で30分ぐらい走らないといけない山の中なので、
うん、
そんなとこでとても老後を過ごせませんので、
うん、
あのもう近所 とかももうある程度80代とかなって体悪くなったらみんなあの街へ出て行かはるんですよ、子供さんのところとか、
うん、
もうそういう地域なのでね、
うん、
そこで最後まで暮らすのは絶対無理なので、
うん、
もうあのまあ、もでも本人はその倒れるまでそこで農業したいとか言うてるんですけどね、
うんうん、あの一緒に住むためにはどうしたらいいかという努力は始めてはいないんですよね。あるいはその方法をどうしたらいいかという2人で考えるということもしていないんですよね。
それはしてないです。
で、
はい、
2人で仲良くやりたいというふうに、
はい、
あなたはおっしゃってるわけですよね。
そうですね、行った時にとかあのこっち帰ってきた時にあの仲良くですね、
2人で仲良くやりたいというのはあなたのはこういう意味ですか。別居しながら2人で仲良くやりたいってこと。
しばらくはそうです。はい、その今も今までももちろん別居してたんですけど、
ええ、
それはあのお互いに何て言うかなあの主人のしたい農業をしたいために、
うん、
その一緒に住んでいないっていう感覚で、
うん、
自分らは別居してるっていう気持ちは全然なかったんですよ、
うん、
その便宜上一緒に住んでたら私は仕事できないし、
うん
ね、主人もあの自分の好きなことをしたいからって言ってお互いに別居っていうふうには全然思ってなかったんです、
うん
ね、ただ去年その揉めた時に、
うん、
主人がもうそれやったらもう別居やって言い出しまして、
うん
ね、俺はその年取って農業できへんようになってもこっちには帰ってこんとか言い出して、
うんうん、それ言い張りますよこの今後。だからあなたから見ると非常にもっともな要求なんだけれども、
はい、
相手から見ると軸あなたの自己中心的なに見えるんですよ。
私は自分ではもうすごくまともなことを
言ってると思ってるんですよね。いやそれはそうですよ、それはあなた自身はそう思ってる、
はい、
だいたいその現実を認めてないものね二人とも。だって別居でないって言ってるわけですよ。
でも別居ですよね。
別居ですよ、だから現実を認めないんだよね。あのカラスは白いって言って言い張ってんですよ。だからカラスは黒いねって言えばこれで問題は全部解決しちゃうんだけれども、
はい、
いやあのカラスは白いって言い張っちゃってるんですよね。あの大変難しいそのトラブルだと思いますけど、今日はあのスタジオにですね、
はいはい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマゼマゼライ先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。
正直に考えてもらいたいんだけれども、
はい、
別居じゃない別居じゃない、これがクセモンなんですよ。夫ももう別居だって10年後に今言ったわけよ、
はい、それ
あなたも別居って言った時にすぐ普通では別に本当は別居ではないんですがということで言って、
はいはい、
それが嘘なのよ。この時点ですでに本当の別居が始まったのよ。それじゃなければね、
はい、
いくら農業が好きな人でも、
はい、
だ
いたい
農業やったことないんだからそれまで
ないですね、
いくら好きでも一つの憧れであって、
はい、
旦那さん違った人生が生きたくなったんじゃない。
ああそうですね。
いやそういうところまで、
はい、
人として相手の人間を見ようとする姿勢が奥さんにないのよ、はい、10年前53歳と59歳の夫婦が、
はいはい、
これから2人の時間が持てるというような中で、
はいはい、
違った生き方がしたいと思うことない。 もし旦那さんが違った生き方をしたいと思うならば、
はい、
それを共有する形で、はい、お父さんじゃあ一緒にやってみようかとなるのが自然です。でもそこがお互いにごまかしたのよ、はい、だから別居でないという体裁の一応ところに置いとけば、
はい、
その基本の基本の問題に目を背けていいことになるから、はい、でもついにもうぶつかったわけよ、
はい、
そこでもう現実の話だけれども、
はい、
旦那さんはロボットではありません。やっぱり人間としてこの人の生き方として、この人が求めていて得られなかった結婚生活のものは何だったのかをちょっとまあ一応頭の中に関心を入れていただいて、あなたもそうかもしれないよね、もちろんね、
はい、
でもそれで行ける時だけ楽しんで真剣に言ってあげたらどうかしら。これしかできないでごめんねは正しい態度なんですよ。こんなにしてあげてんのになんで分かってくれないのはダメなのよ。
そこが違いますよね、
うん、
私はこんなにここまで私がしてるのに何が不満なのっていつもそういう態度で言うてました、
うん、それは
私は一生懸命してるやんって、できることは全部してるっていう。
あのね、それが悪魔の態度っていうのよ、本当は。
悪魔の態度ですか、
うん、悪魔はこんなにしてあげてるのにって言うと。
天使は、ね、
神はこんなにしかできないでごめんねと言うと。だからこんなにしてあげてあるという1万円をあげるよりも、
はい、
これしかできなくてごめんねの1000円の方がはるかに価値があるって言われてるの。旦那さんが求めてるのはそれですよ。
自分は一生懸命やってきたのに、頑張ったのに、なんでこんなに今文句言われないといけないんやろうと、ふつふつとこう私は私で怒ってたところがあって、うんうん、それが多分行った時の態度に出てたんかもしれないですね。
そうね、それも触れ合わない限り、
はい、
解決しないからね、お互いはね。だから心が触れ合わない限り、
はい、
解決できない問題が残ったんです、ね、
自分たちが別居じゃない別居じゃないって思ってても、
そうだったの、
もうやっぱり心っていうか、うん、心も別居してたんですね、
ということだと思います。私はね、今度はそれを修復する最後のチャンスが来たなっていう気がしてます。はい、
わ、はい、かりました
。はい、簡単に、
はい、もしもし、
はい、
先ほど言いましたようにね、
はい、
別居という現実を否認したんですよね。
はい、そうです、はい、
あなた本当の自分の願望も、
はい、
本当の自分の意思も、
はい、
本当の自分の欲求望みも、はい、本当の自分の感情も、
はい、
全部裏切って今まで生きてきたんです。ちょっときついこと言いますけれども、
はい、
ご主人が好きじゃないからです。好きな人のために何かを尽くしてるときはこれは犠牲じゃないんですよ。
あ、嬉しいんですよね。
嬉しいんですよ。だからこれだけしかできなくてごめんねなんです。
あ、そっか。
ところが、はい、好きじゃない人のためにちょっとでもやったら、
はい、
これは犠牲ですから。あのね、現実否認っていうのはね、もうこじらせるばっかりなんです、物事を。だからなんとかあなたの方から歩み寄るっていうのかな、ご主人がカラスが白いと言っている気持ちをさしてあげるっていうのかな、そこまでこう現実否認しなければこの人生きてこられなかったんだっていうね、ということで、うん、
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました
。はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。
憎しみを持つことなしに犠牲を払うことはできません。フロムライヒマン。